両親はともに社会のリーダーとして活躍し、しかも容姿端麗とあって周囲の愛情に包まれて育った。かたや貧しい家に生まれ、数々のいじめに遭う。対照的な運命を背負った同い年の女性の生涯をたどる。昼メロドラマならではの愛憎劇のようだが、今年の干支、猿の世界の話である。2日、BS 富士で放映された北限に生きるは、青森県の下北半島に生息する日本猿の群れを24年間も観察した記録だった。最も高位の家系に生まれたスズランは、その後も順風満帆の暮らしが続く。低位の家系のカキランは、大人になってもオスザルから相手にされない。格差の固定化が指摘されて久しい人間社会を見ているようで、辛くなる。いや、猿が人間に似ているのではない。人間が猿に退化している。比較行動学の猿学者、正高信夫さんは、携帯を持った猿、中高新書でこう喝破していた。携帯で常に仲間とつながろうとする。周囲とコミュニケーションがうまく取れず、引きこもってしまう。両者は、公の世界を拒否して、私の世界の中だけで生きようとする点で共通している。一部のオスを例外にして、自分の生まれた集団に一生とどまるニホンザルと変わるところはない、というのだ。この本がベストセラーになった前回の猿年、平成16年に比べて、スマホを持った日本人の猿化はさらに進んでいる。2匹の猿はどんな晩年を迎えたのか。取材班は昨年、スズランの所在を確認できなかった。カキランは群れの最長老としてそれなりの地位を得ているようだ。気持ちよさそうに若いオスに毛繕いをさせていた。猿化も悪くないよと言わんばかりに。平成28年1月4日、産経省。